おはようございます。朝のゼンカストのお時間です。 MC のマイクです。今日は2026年1月2日金曜日の朝7時台にお届けしていきます。お正月ムードもまだまだ残る中で、今日もゼンに上がっているトレンドの記事を一緒にゆるっとチェックしていきましょう。今日は全部で5本の記事をご紹介します。技術ゴリゴリの話から OSS 活動の振り返り、そしてちょっと理論寄りの最適制御のお話まで幅広くピックアップしてますので、通勤通学のお供にながら聞きでお楽しみください。まず1本目、タイトルは動画編集ソフトを作ってみた React Rust。 これね、内容がかなり熱いです。フレームスクリプトという React と Rust を組み合わせて自作した動画編集ソフトの話なんですが、動画を React コンポーネントとして書くといういわゆるリモーション的な発想をベースにしつつ独自の進化を遂げています。特徴的なのがアニメーションを Async Await で手続き的に書ける Use Animation という API。 従来よくある現在フレーム数から数式で位置を計算するスタイルだと、ちょっとした複雑な演出で頭がこんがらがったりするんですが、この Use Animation だとここからここまで何秒かけてこう動かすといった流れをそのままコードで物語のように書ける設計になっています。さらにアニメーションの情報を事前に全部計算しておいて、任意フレームへのシークを高速にしているあたりも実用ソフトとしてかなり本気度が高いポイント。裏側では FFmpeg の扱いにだいぶ苦労されていて、ライブラリとしてリンクするのではなくライセンスを考慮して外部プロセスとして叩く方式に切り替えたり、 Rust 側でワーカースレッドごとに FFmpeg プロセスを立ち上げて連続フレームを取得する構成にしたりと、実装のトライアンドエラーがぎっしり詰まっています。 React 好き、Rust 好き、動画好き、どの軸から見ても読み応えある記事ですね。続いて2本目、タイトルはレイの精度が 73% から 100% に向上した話、チャンキング戦略の比較検証、レイグつまり Retrieval Augmented Generation の精度をどう上げるかというど真ん中のテーマです。対象は社内規定の文書で、暗黙的に別の条文を参照しているケースとか、例外規定が本文に埋もれているケースとか、否定形の質問とか、ラグがつまずきがちなパターンをきちんと網羅した評価用データセットを自前で作っているのがまず偉い。で、その上でチャンキング戦略を5パターン試して精度の違いをガチ検証しています。結果としてスタンダードな1000文字チャンクだと正答率 73.3% だったものが、2000文字のラージチャンク戦略に変えたら唯一の 100% 達成。理由としては、一般ルールと例外ルールが別チャンクに分断されてしまうと、検索でどちらか片方しか取れないんだけど、大きめチャンクにしておくと両方が同じカパラマに入ってくれるというシンプルだけど本質的な話なんですね。一方、パレントチャイルドやハイポセティカルクエスチョンズみたいなリッチなテクニックは 93.3% で当たるうち、リーランキングに至ってはリコール、不足が響いて 60% まで下がるという結末。この記事のメッセージとして、 RAG はモデルいじりよりデータ構造と検索精度が本質というのが繰り返し語られていて、つい最新モデルに目が行きがちな人にとってかなりいい目覚ましになる内容です。3本目、タイトルはデジタル署名をタイプスクリプトで学ぶ、セキュリティ系の記事なんですが、理論から実装までをタイプスクリプトを軸にすごく丁寧に解説してくれています。デジタル署名って何を保証してくれるのかと、改ざんされていないこと、誰の秘密鍵で署名されたか、この2つ。よく暗号内容を隠すと思いがちなんですが、署名はあくまで正しさの証明がメインなんだよという整理から入ってくれます。具体的には RSA 署名の仕組みをハッシュ関数と公開鍵暗号を組み合わせて説明しつつ、単純なハッシュプラス RSA では存在的偽造の問題があるよねというところから、ランダムなソルトを取り入れた RSA PSS に話をつなげていきます。 さらに嬉しいのが、 TypeScript ブラウザ環境で実際に試してみたい人向けに WebCrypt API を使った鍵ペア生成、 JWK 形式でのエクスポート・インポート、サインとベリファイの実装フローまできちんと解説されているところ、 JWT の署名検証やパスキーによるパスワードレス認証のような身近な応用例にも触れていて、普段何気なく使っているこの仕組み、裏ではこういう署名が動いてるんだと腹落ちしやすい構成になっています。フロント寄りのエンジニアで、そろそろ暗号認証の仕組みを腰を据えて抑えたいという方にはとてもいい言い口になりそうです。4本目、タイトルは2025年 OSS を3つ出してこれはこれでええやんまとめ。個人開発 OSS に興味がある人には刺さる記事です。著者の方が2025年に出した3つの OSS、 ISKit、Changelog Bot、Divider を1年分まとめて振り返っています。IsKit は TypeScript でユーザー定義のタイプガードを書くときに論理式をレゴブロックみたいに組み立てていけるライブラリで、宣言的に型のチェックをかけるのが売り。これがかなり反響も大きくて、改めて自分の小さな不満をちゃんと形にするとちゃんと届くんだなという実感を得たそうです。一方で Changelog ですのボットは AI や CI と連携して Changelog.md を自動生成してくれるツール、自分の他の OSS の運用も一気に楽になったそうで、これないともう戻れない系のやつですね。そして3つ目の Divider はインデックス指定で文字列分割を一括でやってくれるツールなんですが、 String と Split との優位性を十分に示せず、作者さん自身が便利な失敗作と評しているのがとても正直でいい。とはいえ、このプロジェクトを通じて優秀なコントリビューションが来たり、 OSS 運営の基本を学べたりと、結果としては大きな収穫があったとのこと。2025年は OSS 公開、技術発信、オランダ移住とかなり攻めた1年だったそうで、2026年は DSA 関連 OSS やゲーム公開を視野に入れつつ、燃え尽きずに続けることを目標にしているという締めも共感度が高いです。完璧なヒット作を1本よりこれでええやんを積み重ねる感じがいいなと思いました。そして最後5本目、タイトルは確率推論として解く最適制御、モデル予測経路積分制御 MPPI の理論と同質。これはかなり理論寄りで、制御工学やロボティクスに興味がある方に刺さりそうな内容です。キーワードはコントローラーズインフェレンス、つまり制御を確率推論として解釈し直そうという枠組み。その中の具体例として MPP Model Predictive Path Integral Control というアルゴリズムを最初の数式からちゃんと導出していくスタイルの記事です。まずは状態と入力の系列からなる軌道のコスト最小化問題として、決定論的な最適制御を定義します。そこからコストを指数関数で最適性の確率に変換することで、その軌道がどれくらいいいかを確率分布として表現し、それを近似する偏分分布を考えるという流れで話が進みます。途中で軌道分布ではなく入力系列の分布 PAO1 に着目することで、決定論的な状態遷移モデルの下では PAO1 が事前分布 NX total だの形で書けることを示し、これを真の最適入力分布として扱うわけですね。理想的にはこの分布からサンプリングして期待値を取ればいいんですが、実際には直接サンプルできないので、過去の制御入力などを平均に持つガウシアンを提案分布として重要サンプリングを行う。たくさんの入力系列をサンプルして、それぞれのコストから重みを計算し、その10位三月平均で次の平均入力系列 MuStirl を更新するというのが MPPI アルゴリズムとして浮かび上がってきます。最終的にこの MuStirl が最もそれっぽい入力列となり、現実世界の制御入力として使えるというわけですね。数式はそれなりにハードなんですが、なぜその式になるのかを丁寧に追っているので、最適制御の理論をもう一段深く理解したい人にはかなりいい教材になりそうです。というわけで、今日は全部で5本の記事をご紹介してきました。 React と Rust で作る本気の動画編集ソフトの話、 RAG をチャンキング戦略で 100% ポセイドまで持っていった検証、 TypeScript で学ぶデジタル署名の基礎と実装、3つの OSS を通じたこれはこれでええやんな1年の振り返り、そして確率推論としての最適制御 MPPI の理論と同質、かなりバラエティ豊かなラインナップでしたね。気になった記事があれば、詳しい内容や元の記事へのリンクは番組のショーノートにまとめておきますので、そちらからぜひチェックしてみてください。 ZenCast では番組の感想やこんなテーマを扱ってほしい、この技術ブログを取り上げてほしいといったリクエストもお待ちしています。ラジオネームを添えて送っていただけると番組の中でご紹介させていただくかもしれません。それでは今日もいい一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。次回の ZenCast でまたお会いしましょう。